藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私かつお節石川です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢市内のサッカー情報、日本のサッカー情報、そして世界のサッカー情報等々お届けする番組となっております。またですね、今回もですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、エブリサも一緒にその目標に向かって上昇していっちゃおうかなという今度の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで始まりましたけども、ごめんなさい、ちょっと最初に冒頭言いたいんですけど、今回ですね、本当にエブリサ始まって以来の、いい年した大人がスタジオ内に6人ぐらいいますちょっとだいぶね暑苦しいんですよ。そうですね、はい、ディレクターも含めたら6人ぐらいいるんですけども、でちょっとね、紹介はするんですが、ちょっとね、今日ね、テーマがね、めちゃくちゃ密集してるんですまずゲストの方もいらっしゃいますし、なんとありがたいことに、ただトップチームも今前節とんでもない試合をしたんで、それもちょっとね消化しないと、今ね、このロードトゥーワールドカップトロフィー聞いてるエブリサファンの皆さんは、いやちょっと触れてくれよってことになっちゃうと思うんで、そこサクッと触れて、でさらにはですね、今回も最初に言っちゃいます、収録もこの後ありますなのでゲストの方も一緒にまた、来週出てもらえるのかな出てもらえますか ね、
お時間あればぜひ、
お時間あればぜひということで、はい、はい、そういう感じでお送りしていきます。じゃあちょっと遅れましたけど、改めて、今回出ていただいてるのはエブリサフサイナデット代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして準レギュラー井野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いしますということで集まっておりますけども、いや皆さん、なんと前節スペリオール戦、なんとなんと 7-0、
素晴らしい。
なんですかこれは、どういうことで。だってスペリオールってね、はい、すごいディフェンスが固いチームだったんですよ。平均失点1失点って、うんうん、それが 7-0。 じゃあ井上さん、これ何があったんですか。
僕ね、実況席から見てたんですよね。
見てました、はい、YouTube で見た。
実況席から見てたんですけど、すごいですね、福原選手3点と、はい、ハットトリックと、はい、で新しく入った選手がね、結構活躍してたんじゃないかなと、
あ、そうですよね。
ここに名前はないですけれども、センターバックのアーナの選手ですかね、
はいはい、
非常に頑張ってたんじゃないかなと思いますね。
思いますし、はい、先制点は長谷川選手の、はい、もうゴラッソからスタートしたわけなんですけども、うん、ただね、これなんていうんですか、僕思ったんです、僕明らかに他のゲームと違うなと思ったのが、はい、やっぱ点数取んなきゃいけないっていうのがあったんで、みんな本当にちゃんとシュート打ってた、
うん、確かに。でもすごいな。
そう、なんかね、崩し切るみたいなことがなくて、いや多分いつもだったらここ切り返してるなとか、打ちに行ってないだろうみたいなところを、いや多分福原選手の右足とかも結構、もしかしたら場面によって打ってるか打ってないか、うんうんうん、この得失点差じゃなかったら分かんなかったというか、うん、逆足ですしね、うん、っていうのがあったんで、シュート意識めっちゃ高かったなって思いました。もうごめんなさい、エブリサファン代表としてそう言ってます今、うんうん、ということなので、もういわゆる得失点差がね、小野寺さんとめちゃくちゃあったのがギュンと縮まって、うん、まあ、それでも最終節 4-0 で勝てば、なおかつ3失点したとしても、あ、いわゆる6点以上取って3点差以上ですよね、
はい、
3点差以上つければ、うん、総得点で6点以上取ればというところで、まあ、ちょっと、まあ、簡単に言ったらもう4点以上取れってことですね。そこでもう、うんうんうん、なんとエブリサ優勝ということになります。来ましたよ、穴水さん。
しびれますねこれ、
これ なんかぶっちゃけ俺7点取ってなかった、ちょっとねあのとはいえみたいなテンションになるじゃないですか、
ね、
とはいえみたいな、はい、なんかなかなかね厳しいぞみたいなところが出てくるんですけど、ちょ 4-0 はちょっとありえる
ねえ、
なんでだってスペリオールさんに7点取ったから、
うん、可能性が見えてきましたもんね、
これは勝てるぞということでね、次節が、11月16日ですか、でこちら15時5分からこちら山王 FC さんと、ここはなんていうんですか、馬
馬乳
馬乳馬乳人工芝、はい、平塚の方ですかね、うん、はい、はいはい、馬乳人工芝で、これ最終節です、皆さん、いやこれ 4-0 マジでいけるんで、4点差以上絶対つけられるんで、本当に応援よろしくお願いいたしますと、うんうんうん、ちょっとね熱持って話したんですが、僕ちょっとゲストの方ともすごい喋りたいんですいません、ちょっと心配
です、ね、
はい、はい、すいません、
爪爪でね、
爪爪で行かせてもらいます、はい、めっちゃ密集してるんでということで、今回はゲストに来ていただいたのがカウアン・アンドリアッチさんです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、カウアンさん、はい、あの穴水さんのご紹介で、
そうですね、
今回いらっしゃったということで、
はい、はい、
なんかあのこのスタジオよろしく、カウアンさん自身もめちゃくちゃいろんなことやりすぎてて、うん、密集してるって
そうですね
聞いたんですけど、
そうなんですよ、
あのお話しと
多彩というか、
多彩というか、アッコさんだったら何やってる人なのって多分言われるぐらいの感じだと思うんですけど、ちなみに何されてる方なんですか？
そうですね、私がですね、この湘南エリアで、
はい、
あのフィットネスジムとか、
はい、
ピラティススタジオ、
はい、
まあ、セルフィットっていうジムとロレナっていうピラティススタジオを、まあ、やりながらですね、夏の間はこのビーチの方で、よくロサンゼルスのベニスビーチにあるマッスルビーチっていう、
はいはいはい、
まあ、そういうフィットネスイベントをまあ、定期的にやらせていただいてる方です。
え、ロサンゼルスのやつ、ま、え、そのじゃあ名前はマッスルビーチですか？
マッスルビーチですね、
の日本版みたいな、
日本版ですね、うん、まあ、それを各、日本全国で今やらせていただいていて、まあ、南は本当にあの愛媛とか、
はいはいはい、
はい、で北はまあ茨城の方で、
はい、
まあ、やらせていただきながら、一応まあ本拠地っていうのがこの鵠沼海岸、
ああそこを
ですね、
あ、ベースにして、あ、はい、そう、あ、じゃあ筋肉界隈の人ってことですか？
そうですね、まあ、あの一言で、まあ、まとめると、ま
あ、
マッスル界隈の、
あ、マッスル界隈、はい、そうかマッスル界隈の人ってことなんですね、
はい、
じゃあカウアンさん、じゃあもう元々結構日本は長いんですか？
そうですね、日本に来たのがちょうど7歳の時で、
はい、
で、まあ、当時小学校、まあ、2年生に上がるタイミングだったんですけど、そこからあの埼玉県の本庄市っていうところに、
はい、
まあ、ずっと、まあ、小中高と、
うん、
まあ、住んで、
はいはい、
まあ、そこからこうトレーナーっていう道をですね、
うんうんうん、
まあ、受けるにあたってだんだんこう南下してきたと
そうなんですよ、埼玉よりやっぱちょっと海へみたいなところで、
そうですね、まあ、やっぱ鍛えて、はい、やっぱりね、こう海でしっかり見せたいじゃないですか
確かに、はい、見せるとこないな、ここ
そうですね、埼玉はちょっと見せるとこはあんまりにもなかったんで、
確かに、
ま
あ、あるあるにしても、もっと適した場所あるだろうみたいなことで、
そうですね、
湘南エリア見せるの、だって僕びっくりしたんです、多分香川さんもびっくりしたと思うんですけど、はい、湘南エリア普通にあのジョーラでなんかボード、サーフボード持って歩いてる人いますもんね。
そうなんですよ、ね、夏だけに限らずね、
そうですよね、
春秋もいますよね。
考える、僕やっぱ静岡出身なんで、いや、その自分の家の周りでそんなこと言ってたら普通に通報されるだろうと思って
そうですよね、
でもそれがまあ文化としてあるから、確かに筋肉見せやすいっすよね。
そうなんですよ、まあ、年間通してこう筋肉と向き合える環境が、はい、この鵠沼海岸には、はい、まあ、湘南にはあったっていうので、まあ、結果的にここでこのまあフィットネスっていう、
はいはい、
まあ、ウェルネスっていうのをもっと日本に広めていこうっていうので、まあ、活動をしております。
そうなんですね、はい、いや、そんな活動もされてる中、この紹介文の中にも、
はい、
鹿島アントラーズのオフィシャルスタジアム DJ って書いてあるんですよ。
そうなんです、はい、まあ、私が、まあ、国籍で言うと、
はい、
父親がイタリア人、
はい、
で母親がブラジル人なんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、で、まあ、いわゆるハーフなんですけど、日本の入ってないハーフ、
はいはい、
で、まあ、たまたまちょっとこうご縁があって、
はい、
まあ、カシマントラーズが、まあ、やはりこうジーコっていうこと
で、あ、そうですね、
ブラジルルーツなんですよ、
ね、
でちょっとまあご縁があって10年前からですね、
はい、
スタジアム DJ として、
なるほど、
今、まあ、2代目としてやらせていただいております、
って言っ たら今もうまさに鹿島アントラーズ。
そうなんです、
J1 今首位じゃないですか。
そうなんですよ。ありがとうございます。
いやこれエブリスタとしてもありがたいです。鹿島アントラーズの御利益、
まあ、ただですね本当にあの今日来てめちゃくちゃ暑いなみんなってちょっと思いました。あ、逆になんかアントラーズに持って帰りたいぐらい。
いやいやいやいやいや、情熱でやってますからね、やっぱ我々は、ね、規模感はあれかもしれないですけど、もうチームからスタッフからの多分、うんうん、情熱はね、うん、あのアントラーズには負けてないって本当あの、いやでも井野さん、井野さんが言ってました。僕は責任持てない。
そうだってね、我々あのフロントスタッフにもねアントラーズにゆかりのある選手がね、元選手がいますからね。
確かに、うん、そうじゃないですか。
橋本さん
。
そうなんですよね。スタジアムになんか飾られてるって、
う
ん、
10番として
10番で出たこともある。
はいはいはい、
ジーコの後に10番を背負った。
そうなんですよ、うん、結構実はですね、はい、あの鹿島アントラーズにはその、まあ、いわゆるミュージアムっていう、うん、まあ、施設がありまして、うんうん、で、まあ、歴代の10番を着てきた、方の中にも橋本さんのユニフォームは、はい、並んでおります。
10番だけなんですか。
他の選手もそうなんですけど、はい、やっぱりどうしてもジーコっていうところで、はい、この10番っていう数字は、まあ、鹿島アントラーズの中ではかなりレジェンドっていう、そういったこう特別なポジションに。
すごい人なんですねあの人。
今更はい、
なんかすいませんでした。
すごいガヤすごいなと思って。ガヤすごい
落ちた。特段何か今日あの行ってきてねって言われたわけじゃないですからね。
なるほど。そうなんですね。だから何も知らない人からしてみたらね、あのなんかすごいガヤすごい言ってる大人の人がいるって多分思うと思うんですけど、チーム内とか知ってる人とあれ橋本さんなんだよみたいな。
レジェンドですもんね。
レジェンドだよっていう。はい、でも
いやすごい、
やっぱねレジェンドといえとね、やっぱリスペクトはありますけどね、うんうんうん、まあ、お互いしっかり意見を言い合ってね、うんうんうん、あのなんかあれはやめた方がいいと思います、うんうん、あの なんですか、忖度みたいなのは、うんうんうん、はい、ちゃんとお互いねあの意見ぶつけ合って頑張っていきたいですよね、うんうん、井野さん
ですね。
いきなり来た。
ノールックが。ノールックパスが。あ、そうなんです、ね、いやスタジアム DJ、ちなみにスタジアム DJ ってどういうお仕事なんですか。
まあ主にですねホーム試合、まあ、いわゆるホーム戦だけ、まあ、こうチームの、まあ、演出っていう形で、はい、うん、まあ、スタジアム場内 その、まあ、アナウンスだったりとか、はい、あとはまあ主にこう選手紹介をちょっとこう盛り上げて、はい、まあ、引き立てるようなそういった演出だったりとか、あとは試合中のまあ、選手交代だったりとか、はい、まあ、あとはゴールのシーンですね、
はい、
まあ、ここは結構ちゃんととかに合わせて、うん、まあ、サポーターと息を合わせてこう選手の名前を読み上げるタイミングでこう、はい、サポーターがそれにこう乗っかってまたドーンと上げてくれるような。
気持ちよさそう。
気持ちいいし、はい、これを、ね、カウアンさんの DJ というか、うんうん、そういうの聞いてテンション上がりますよ、うんうん、絶対、うんうん
うん、なのでそうですね、まあ、今ちょうど10期目っていう形でやらせていただいてるんですけど、はい、もう本当にあのスタジアムの関係者、はい、まあ、いわゆるスタッフの方もサポーターの方もそうなんですけど、やっぱりだんだんこうやっとこう覚えていただいて、
はいはいはい、
かつそこにこうブラジルルーツっていうのでポルトガル語を結構私も、まあ、試合中にこうかますことが結構多くて、はいはいはい、でだんだんこう言語をまあ覚えていただいて、スタジアムコンコースとかであってもポルトガル語でこうちょっと声かけてもらったりとか、まあ、そういったこう関係性がこう出来上がってきた。
いいな。あ、じゃあなんかちょっとファミリー感が出てきた。
そうですね、アントラーズは結構やっぱりファミリー感強いですね。
へえ、すごい。いやなんかそういうのね、ただ絶対やるだけじゃなくて、その10年をやっていく上で、あ、実はこういうコテクじゃないですけどちょっとテクニック的なのってあったりするんですか。
そうですね、それで言うとあの、まあ、私自身もいろんな、ね、こうスタジアム DJ さん の、
はい、
まあ、そのやられてる試合を見に行ってこう、まあ、いわゆる視察っていう形で行くんですけど、アントラーズはですね意外とこう淡々としてるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、大きなその演出っていうのはないんですけど、まあ、ただ、確実にこう答えてくれるようなこう関係性っていうのはやっぱサポーターとこの演出側の、まあ、やり取りっていうのが成り立ってるなっていうのは感じますね。
ああ、そうなんだ、はい、意外ですよ。スタジアム DJ の方々とかも本当なんかチームにはよりけりだと思うんですけど、
そうですね、
まあ、どちらかというとカウアンさんのスタイルっていうのはやはりあのメインは選手、応援来てきてるサポーター、
そうですね、サポーターです。
まれに いや主役通うぐらいやる人いるじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、それこそなんかブラジルとか昔の J リーグ当時の海外の実況とか聞くと、ゴールした時にずっとゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールってずっと言う海外の。
そうですね。あの巻き舌でずっと。気持ちとしてはやりたい時もありますね。気持ちとしては
確かに。
ただ、まあ、アントラーズの感じからするともうゴールはゴーラッソぐらいで止めておきましょうみたいな。
いや目立ちたくなっちゃうよな。
そうなんですよ、まあ、ただあくまで本当にね、はい、まあ、選手サポーターがやっぱりこう気持ちよくプレーできる、まあ、そういったところを僕らがこうスタジアム DJ として、まあ、サポートする、
はいはいはい、
まあ、そんな気持ちでやらせていただいてます。
いやどうですか桜井さん、なんか、
はい、いやすごいですね。藤沢に住みながらホームの鹿島の試合があるときに
行くって
ことですね。
往復何時間でしたっけ。
往復で、まあ、大体5時間から6時間ぐらいですかね。
車、
まあ、スムーズに車 で, 車で、そうですね。
ホーム2週に1回ぐらいってことですか。
そうですね、はい、まあ、今は大体こう月1、2ぐらいになってるんですけど、うん、まあ、開幕と同時に、まあ、ルヴァンとか、はい、天皇杯とか、うん、まあ、そういったところがこう入ってくると、はい、月の中で、まあ、4試合、5試合ぐらいは行くことが多いかなって感じですね。
いやだったらね、はい、茨城にも一応大洗っていうビーチあるんで、そこでマッスルビーチやってもら
って。そうなんですよ。鹿島にも実はビ ー, あ、ね、あのビーチも海岸はあるんですけど、
はい、
まだね、こうこの湘南みたいにこう筋肉をねさらけ出して街中を歩ける環境ではまだなくて、
やっぱりそれは湘南なんですね。
そこはまだ湘南の方がちょっとこう、まあ、LA に近いかなっていう。
なるほど、日本の LA。 それはやりやすいのか。
そうなんですよ、まあ、ただスポーツっていうところではやっぱりこう、ね、湘南って、まあ、いろんな、ね、スポーツがこう盛んで、まあ、そこでこう、まあ、ウェルネスフィットネスに対しての意識を持っていただいている方がすごくやっぱり多いので、
うん、
まあ、僕としてはやっぱりまずはこの湘南でフィットネスを盛り上げて、うん、そこから日本全国世界へっていうところにつなげていけたらなとは思ってます、
ね、
はいはいはい、
なるほどな。え、井野さんもうどうですか、一応ねサッカー選手としてやっぱやられてて、
はいはい、
そのなんか体を見せる機会って、はい、なんか社会人リーグとかだとなかなかないですよね。
ないですね。でも僕もね藤沢住んでるんで、
はい、
変な話上裸で海まで行きますし。
あ、そっか。その文化の人だ。
ドキッとしましたね。
そうだ、うん、普通じゃないんだみたいな。このエリアじゃ普通だけど、
家からもう洋服持ってかずに海まで行って日焼けしてとか、
はいはいはい、
全然してるんで、
うん、あ、じゃあ脱ぐことに対しての抵抗感とか見せることの抵抗感あんまない。
何もないですね。
あ、そうなん
ですね。変ですけど、
まあまあそうですね。
もうなんか全く
ちょっとあった方がいいんじゃないかと。
多少なりは、
多少なりはあるけど、あんまり気にしてないですね。やっぱもういろんなそういう人が多いんで。
でもあれです、あれです、南側だけですからね。南側、
もしかして北側の、
はい、僕北側。いやいや、
それを言うってことは北側の人は恥ずかしいと思ってることですよ。そうそうそう、それは
上裸で歩くとありえない。仙
道またいだろうな。東海道またい
だろう。東海道線がこう、うん、
もう境ラインか。そんなのあるんですか。
あります。そこより南側だったら上裸で歩いてもいい
です。何度も OK です、
はい、ただ藤沢駅の駅周辺だとちょっとまだあるじゃないですか、
うん、そうですよね。
もうちょっと南側、
たまに上裸で走ってる人います。
いますね。全然いますね。
いやでもそれはあれじゃないですか、まあちょっと無茶してる人って多分、はい、僕もやっぱ駅周りだとあんま見たことない。
そうそうっすね。
でもだから本久沼以降とかになると多いですよね。やっぱスケボーやってる人も多いし、
うん、そうですね。
あとはね B さんが、これ真冬以外はほとんどずっと B さんの人がいますから。
そうなん
です。僕も割とその派ですけど、
相方そうなんですよ。 B さんのやつめっちゃ多くて、相方がすごい B さん相手になって思ってさ、湘南久米沼というかそこに住んでるから、
なんかね、うん、当たり前のように昔からそうでしたけど、うん、逆に都会に行くと浮いちゃうというか、
うん、あ、いやいや、そう
なりますよね。
横浜駅まで行っちゃうと思う。もうダメなんです
よ。アウェーな感じが
全然、いまだにまだ B さんで出かけてるんで、
最高なんですけどね、 B さん。
いや、めっちゃ楽ですけどね。じゃあ、ちなみにこう文化としては体を見せるっていう、井野さんね、育ってきたんですけど、うん、なんかやっぱその見せることを意識して、うん、やっぱトレーニングとかするのってあったんですか。
全くないですね。
あ、もう関係ないんですか。
はい、 気にしてなかったですね。
だってね、ジョーラになるとやっぱちょっと鍛えてから、うんね、
確かに確かに、
ね、見せたいですよ、
うん、俺は脱げないですね。
いやもう脱げないですよ、本当に。
いやでもカンワンさんと出会ってちょっと恥ずかしくなりました、
ね、いやいやいやいや
いやいや
いやいや、やっぱそれはやっぱカンワンさんは、ね、マッスルの総本山
でもほらまだ見てないから見てないから今ちょっと見させてもらいます。
いいんですか？
いいんですかじゃないですよ。
だって今外歩いてる人急にあのおじさんがいる中一人がバカって肌見せ始めたらなんだあのスタジオってなりますからね。
番組終わっちゃうかもしれないね。
何やってんだ
これは。ちょっとそうですね、またちょっと次回にお預けでっていうことで、
東海道線の北側ですから
ね。そうですね、
今ここ北側なんです
か。
こっち行けば
サテライト、そうなんだ、俺わかんねえや。じゃあそういったか、鍛えたりするっていうところでね、じゃあまあ文化としては別に関係なしで見せるという、うん、じゃあちょうど良かったですね。このより体を見せたい人はカウアンさんのところにご相談行けばいい、
ね、そうですね、ぜひあのセルフィットっていう、まあ、ジム、はい、まあ、もしくはピラティススタジオロレナっていうのを、はい、まあ、藤沢、まあ、この近辺でいうと藤沢駅前、あと辻堂、釘沼海岸、あと茅ヶ崎の浜竹ですね、うん、
はい、
で、はい、あのやっておりますので。
めちゃくちゃやってるじゃないですか。
それはパーソナル。
そうですね、あのパーソナル専門ではあるんですけど、うん、グループレッスンだったりとか、うん、はい、あのピラティスに関してはそうですね、女性専用でこう、まあ、うん、グループもしくは、プライベートで1対1のマンツーマンっていう形で、はい、はい、やってます。
そうなんですね、本当に素人で申し訳ないんですけど、あのピラティスが全くよく分かってないんですよ。名前は聞くけど、はい、何がどうなってるんだっていう。
そうですね、まあ、主にあのマシンピラティスっていうものになるんですけど、あのマシンを使って、うん、まあ、可動域だったりとかその体幹を鍛える、
インナーマッスル
みたいな、インナー系のトレーニングを、まあ、メインにやって
る。追い込む感じですよね、割とね。
あ、そうですね、うん、あの同じ姿勢をこうひたすらキープするっていう、うん、でそこにこうちょっとケーブルを使って負荷を少しかけながら、
じゃあレベルが結構高い、
ね、あ、そうですね、
ハードってことですか、
はい、
結構
結構そのクラスによってはだいぶあのハードって言われるような、まあ、先生とかにもいるんです
けど、そうで
しょうね、はい、言葉の響き的にはなんかごめんなさい、なんかヨガもなめんなって言われちゃうかもしれないですけど、ヨガ的にちょっとなんかまったりできるような雰囲気かなと思ったんですけど、
はいはいはい、
全然そうじゃない
ですね。あ、ではないですね、トレーニングの方に近いですね、
うん、きついんだ、はい、なんか可愛い響きだからなんか
そうなんですよね、あの
結構きついですよね。
結構きついと思います、特に男性の方は
プルプルしちゃう、
結構あの、まあ、苦手なそのなんていうんですか、体勢、
はいはいはいはい、
姿勢が多いので、それをこう維持させるっていうところが結構やっぱ普段使ってない筋肉。
はあ、そうなんだ。じゃあそれを、セルフィット、
ピラティスはロレナです
ね。ロレナ、
はい、でウェイトトレーニングとかパーソナルトレーニングはセルフィットで検索していただければ。
なるほど、
僕今ジム探してるんで、
ほらちょうどいい、
ちょうどいいです。
ちょっと
じゃあご入会を、
ね、
ご入会を、ね、
詳しい話を、
全然あの上半身裸でもトレーニングできるジムなんで、一応個室もありますんで、
脱げるようになったら、
ジョーラじゃないとダメな人みたいな。そんなことはない
ですよね。脱げるところを探してるみたいな。
どっか脱げねえかなみたいな。じゃあそれインスタとかでも調べたら出て
きます。そうですね、はい、あの検索していただければ、はい、セルフィットで、うん、あの出てきます。
なるほど、ごめんなさい、じゃあ今言ったことを今メモ取り忘れたって人もいると思うんですよ。なんか一撃でその全部が集約できるものってないですか。カウアンさんで調べたらだって出てくるとか。
あ、そうですね、あのカウアンアンドリアッチで検索していただければ、はい、もうバーッと多分あのジムの情報だったりピラティスの情報、ね、あとは鹿島スタジアムのそういった活動も全部見ていただけるような、はいはいはい、はい、
それがいい、それがいい。やっぱそのジムのどういうのがあるんだろうっていうのを多分、
そうですね、
まとめるとこがあったりすると結構見やすいかなと思った。
結構皆さんそうですね、あの探して もらいやすいようにはなってるかなと思います。
はい、うわーすごい。トレーニングって言ったらその回によると思うんですけど、何回やるんですか週に。
そうですね、あの多くやられてる方はやっぱり週、まあ、2、3回ですかね、はい、
トレーニング時間どれくらいですか。
だいたい60分から
60分、
はい、まあ、90分ぐらいっていうのが、まあ、理想って言われますね、まあ、あとはもう本当に結構こう寄り添ってなので、その体力だったりとか、まあ、あとは本当にこう目的とかによって、
はい、
トレーニングの頻度時間、まあ、あとはそういった食事のサポートっていうのも、うん、あのやらせていただいてますね。
わあ、ちなみになんかそこ行ったらちょっと酒飲むなとかってやっぱ言われたりしますか。
最初は若干言われるかもしれない。
俺初めて会った場所酒飲む場所です
まあそれトレーニングしないから、
ね、そうですね、あ、まあ、そこはでもね、あのジョッキを上げるトレーニングで鍛えてたんで
それができる気が
そうですね、二頭筋を鍛えてました
、ね、周りのジョッキをジョッキでね、
大ジョッキでね、
ちょっとジム行くのやめましょう
か酒飲みたいから
そうですね、
あでもなんかでもなんかさお酒を飲んでたとしても、うん、そう飲んでる人でジム行ってる人で、飲んでる人でジム行かない人だったら、飲んでてジム行ってる人の方がまだいいですよね。
あ、そうですね、あのやっぱり運動することで、まあ、もちろんその、ね、こう代謝が上がってやっぱ脂肪燃焼しやすかったりとか、はい、あとはまあそのアルコールの分解もね、はいはい、まあ、進むので、まあ、結構やっぱりその水分もしっかり取りながらやってる方で、まあ、お酒好きの方はでも比較的に多いっていう印象ですね。
そうですよね、はい、でもまあもしかしたらやっていくうちにちょっと筋肉の方に意識がいって、あんまり飲まなくなるみたいな方もいますよね。あ、
そうですね、だんだん調整が入っていくって感じですね、はい、だ最初からこう完全にもうやめましょうっていうよりは、まあ徐々にこう生活スタイルに合わせて、まあトレーニングをこう継続していくことで、だったらもうちょっとアルコールは控えていこうかなぐらいの、
なんか鏡見てたら、あれなんか結構いい体になってきたな、ちょっとお酒減らしてみようかなってなってきますよね。
そうなんですよ、やっぱり一番はね、成果をこう感じていただいて自信がつくので、まあ、そうするとちょっと脱ごうかなみたいな
で筋肉のためにやってくれ、お酒はちょっとやめとこうかなみたいな。
そうですね、
なりますから、
ね、大会とか出ない人でもやっぱりそういう意識を働く。
あ、そうですね、もう習慣がやっぱりこう身につくんで、まあ、本当に多分ね、あのどのスポーツもそうだと思うんですけど、なんかそれをやってるとこうハマりっていくんですよね。ハマりにハマって、まあなんかそれだったらもう少し食事もちょっとこう脂質が少なくてタンパク質が多い食事にしてみようとか、なんかその辺をこう無理なく継続できるような、一応そういったサポートはまあやってますね。
なるほど、
極端にっていうよりは、
いやそうですよね、は
い、そうじゃないとね続かないですからね。
そうですね、う
わー喋ってたらもう時間が、
そうですね、2分ありがとうございます
ぐらいなので、またカウアンさんのお話はもしねお時間があったらまた収録の方で少しも深掘りさせてください。はい、ということで改めて、今回トップチームの情報をお知らせしたんですが、11月16日15時5、もう、あ、もうさ、あさって、
うん、そうす、
日曜日ですよね、
日曜日です
ね、はい、15時5分から山王 FC とバーニューの、公園グラウンドの方で戦いがありますので、こちらもぜひぜひ応援しに来てください。 4-0 で勝たなきゃいけません。猪野さんは、
はい、
あさってはどうですか、試合の方は。
まあ、一応あの累積の縛りは解けたんで、
はい、
まあ、あの調子が良ければ、
ええ、
あのスタメンに選んでもらえるのかなと、
うん、
まあね、もちろん新しく帰ってきた選手ね、
はい、
あのアーナの選手もいいプレーでしたので、
はい、
やっぱり競争が始まってるんじゃないかなっていうのは思いますね。
いや、なんかいいチームになってきましたね、終盤に向けてどんどん。なんでこれぜひ皆さん一部昇格に向けて応援していきましょう。さあ、ということで今回は以上になります。改めてカウアンさん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。オブリガード、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポルトガル語だオブリガードだ、よく聞いてた、アッシュ系のやつだ、ジーコの。
そうです、そうです、ありがとうございます。
はい、ということで、今回も、猪野さん、穴見さん、桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。いい報告できますように。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。